両友子のぼちぼちラジオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるリャリオです。第299回。はい、第299回、2026年7月第2週目の放送です。はい、いよいよ梅雨が明けそうな香りがしてきました。これが配信されてる頃にはもう明けているかもしれません。ここまでよく涼しめで頑張りました誰よく涼しめで頑張ってくださいました、地球、日本。はいですね、ここからはいよいよ夏本番が来そうですね。もうね、エアコンのフィルターもしっかり掃除をしてやね、備えておりますけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。いや、正直しんどくなかったですか？まあ雨がね、梅雨やから降るで正しいんやけど、なんかこう台風が来たりとかさ、なんていうのかな、ものすごい気圧がしんどかったような気がするのは私だけでしょうか。っていうほどね、なんかまるで敏感な人みたいな言い草してみたかったからしたんやけど、言うほど敏感じゃないですよ、私。気圧がうんちゃらとか、本当に感じ取れるような体質では昔からなくてですね、わりかし鈍感ちゃんなので、鈍感ちゃんって可愛いな、鈍感ちゃんでいこうかな名前をわりかし鈍感ちゃんなので、全く気圧のことはわからないですよ。わかる人はね、なんか、あ、今日は気圧やばいとか、頭痛がするとかさ、すごい言わはるじゃないですか。全然ないんですよ。で、今までそういう人のことを、うわぁ、敏感やなぁ、大変やなぁって、私何もいつもと変わらんわって、いつも朝起きにくいの一緒やし、みたいな。ずっと寝てたいのいつも一緒やし、みたいな。思ってたんやけど、さすがにね、ここ2週間ぐらいは、むっちゃだるって思う日が何日かあって、まあ、まあまあ年のせいっていうのもあるよ、年のせいっていうのもあるんやけど、いや、しんどいなみたいな、息すんのしんどみたいななんかそういうのはありませんでした？だからね、やっぱり台風とか来ると気圧がすごい変動が激しいって言うじゃないですか、というようなことが起こってたのかなとも思うんですよね。だからもともとそういうのに敏感な方はより大変だったんじゃないかなと思って、よく乗り越えられましたここからも厳しい夏は来ますけれども、一つ大きく乗り越えられました。よく頑張りましたと、みんな自分を褒めましょう。はいですね、皆様にまず御礼を申し上げます。映画子守犬のね、YouTube が、なんと全編無料公開で上がってますよと、毎回このリャリオのお知らせコーナーでもやかましいほど言うとったわけなんですけれども、皆様の買い当てでございます。なんと1万回再生を突破いたしました。1万回ってすごないですか？1万人に見てもらえるってなかなかないですからね、興味。ほんまに。昔はさ、レコードとかって100万枚でさ、ミリオンセラーなんて言われてね、なんかトップセールスやったけど、最近 CD もそんな売れやしない世の中やから、オリコンチャート1位とか言うたってね、1万枚、2万枚とかで全然ランキング入ってくる。嘘？入ってくるよね、と思うんすよ。だから昔単位が違うんで、いや、だからこのたくさんのコンテンツがある中でね、1万回再生っていうのは素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。本当に皆様ね、ちょっと再生回数とかチャンネル登録とかいいねとかお願いしますよっていっぱいこう私からも SNS とかね、リアリオでも言わせてもらってたんですけど、おそらく一人一回じゃなくてね、何回もこう再生してくれたりとか、もちろんいいねとかチャンネル登録とかね、たくさんしてくださったと思うんですよ。ありがとうございます。やっぱりこの1万回突破ってまたこれが言えることにより、へえと思って、私の SNS を横目で見てただけの人もあ、そう、じゃあちょっとさらっとでも頭5分だけでも見たろかいと思うかもしれないわけですよ。っていうのでね、やっぱり再生回数が多いってのは、お、どれどれという興味の引き方を再びしますので、本当に皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。やっぱりね、大木監督もおっしゃっていましたけれども、一生懸命作ったものやから、もう一人でも多くの方の目に触れることは何より嬉しいことです、というふうにおっしゃっていましたので、私もそう思います。ぜひ、まだ見てないな、ちょっと興味あるかなっていう方は、お暇のある時にご覧になってくださると嬉しいです。はい、あ、そしてあれですね、ご心配おかけしました、声がなんとか元に戻っておりますので、ぼちぼちシンガソンですね、7月1日にアップ予定だったものがしれーっと伸びて、7月5日の日に YouTube アップさせていただきました。YouTube の何コメント欄じゃないや、なんかその説明欄みたいなところにもちょっと書かせてもらったんですけど、お詫びと言い訳っていうコーナーがあって、もうなんかね、もう編集を丁寧にする時間とかがもうなんかなかったっていうのもあるし、もうただただ時間がかかって結局うまくいかへんっていう技術も経験もない私なの、自分がやってるからさ。ね、なのでものすごい下手くそな編集のまんまもう上げます、すいませんって感じだったんです。だから最初トークのぼちぼちシンガソーンとか言ってるところはすごい低めのトーン、静かなトーンなのに、歌と切り替えてでね、それをつなげてるから歌に入った途端に爆音になるんですよ。ごめんね。イヤホンの皆さんとか、夜中に静かに聞いてた人とか、ごめんねって感じで。急に爆音になって、そのレベルを揃えるっていうことが、なんかもういまいち分かってなくてさ、ほんとすいません。なんか いろいろやってみたんやけど、もう分からへんかって。後日勉強します。ということで。はい。そして今回ね、和田摘の木っていう好きな曲を弾き語りしたんですけど、初めてフル尺やったんですよ。今まで言うてもほんまは3番ある曲を1番しかやらないとか、すごい短くねちょろっとやらせてもらってただけだったんですけど、和田摘の木はちょっと2番に私の好きな歌詞があって、もう急に2番歌うわけにいかんから、もうやっぱりこれは全編フル尺で歌わんといかんなと思ってさ、初めてフル尺でギター弾いて歌ってみたら、恐ろしくスタミナが持たなかったんですね。持たんのよ。歌はともかく、ギターのスタミナが本当になくて、指の力がどんどん入らんくなっていって、もう右のストロークも左の押さえるのも全然ダメになって、もう左の押さえるのなんか特にひどくてさ、もう最後の方とか小指に力入らへんから押さえきれてへんくて、ビエンビエンビエンビエン言うとるんすよ。でもうさすがにノンリバーブでそのまま聞いたら、いやもう三味線なんか弦ダメな三味線ですかみたいなひどい音になっててさ、ちょっとこのままじゃ上げれへんよなと思って、後からかけるリバーブ、ちょっとエコーっていうんですか、あれを加工してちょっとかけやんといかんなと思って、全体にリバーブをかけようとしたんですよね。でちょろっとかければよかったんやけど、それもまたちょっと調子がわからんくて、めっちゃかかったんですよ。だからもうめっちゃ風呂場で風呂場でギターかき鳴らしたおばはんみたいになって、ワオンワオン言うたリバーブの中で歌って、ほんとすいません、もうお聞き苦しいとかしか言いようのない YouTube になっとるわけですけど、 まあでもあの歌の力、もともとのね歌のつ和田摘みの木という曲の持つ力のおかげで絶妙に再生回数は高いんですけど見に来てみんな何これっていうのであのすぐ去っていくと思うんですけど見に来てくれる人はどうやら多いみたいで申し訳ないって感じなんですけどね、あのそんな、言い訳をここでも具体的に言い訳させてもらいました。本当に申し訳ありません。あのお勉強 YouTube だということで、私のお勉強 YouTube ということで、誰のためにもなってないんですけど、チラ見してもいいぞっていう方は、見に行ってもいいし行かなくてもいいですあれは本当にチャンネル登録とかもちょっとしてくださったりしてるんですけど、あの特にしなくてもいいです。はい、というような、ぼちぼちシンガーソングのお話もさせていただきましたが、そんなところで今週のトークテーマリョウタマコのぼちぼちレリオではね、毎週一つテーマ決めて喋ることにしてんねん。テーマの頭文字あ行からあ行の50音順でリョウタマコが喋ってみたいワード選んで進める方式や。今週はや行やゆ行の中から、いやいやいいなや、はい、同じ中学校の大先輩明石家さんまさんに来てもらいましたさんまちゃんもっとあれね、トーンの幅が広いよね。いやいやいいなやうるうるうるうるみたいなそういうオクターブ行ったり来たりするあの関西弁ですよね声が枯れようが何しようがあの人はすごいわ。はいですね、はい、もうやいやいいなやっていうねセリフよくあの関西人の、まあ若い子あんま言わんか、あのおっさんおばはん以上の中高年の口からよう聞くと思うんですけど、ね、あれわりかしなんていうのかな、やがましいんじゃボケっていうのを柔らかくもないけど、なんかちょっとあの笑って許してくれや的な感じで言うニュアンスかなとも思うんですけどね。まあまあまあまあまあまあまあまあまあいいやんけというところに収めたい時に言う、やいやいいなやですね。やいやいいなやっていう例文例文ですけど、まあ例えばですよ、あのお家にね、圧力鍋、割と良い圧力鍋がありました。で圧力鍋ってそんなにしょっちゅう使わへんから、あの戸棚の奥にね置いてあって、いつもあんま使ってないな、ええやつやねんけどなみたいな感じでした。したらある日さ、なんか旦那が、あのあれもうあんま使ってへんみたいやから、あの後輩がちょうど圧力鍋欲しい言うとったから、あの結婚する言うから、なんかプレゼントであのこれええのあるぞ言うて後輩にあげたわと旦那が事後報告をする。で、奥さんめったに使ってへんかったのは事実やけれども、火のように怒る何で勝手にあげんの、めったに使ってへんって言ったって急に角煮作りたいとか言う時あんねんで、なんであげんのはかまへんけど一言あげてもええかってなんで聞かれへんの、なんでみたいなこと、もちろん奥さんは言いますよね。なんてことを、いろいろえなんでって浴びせられた時に、いやいやいいなやといやいや言うなやもうんなもんって使ってへんかったやんけという時の使うという感じです。だからね、あのこの例文のように基本的にはそのいやいやいいなやって言う人が悪いんですっていう人が、客観的に引いてみたときに、いやいやいいなやという言葉を発してる人間の方が悪いことをしてることの方が多いです逆の場合もたまにあるけど、大体いやいや言うてる人の方が正しいんです。正論を言うてるっていうことの方が多いですはい、あなたが正しい、正しいことを言っている。ただけどそれを正しいことを言ってるって分かってんねんけど、分かった分かったもう聞きたくないっていう時に、いやいやいいなやと言ってとりあえず一回黙ってもらうという時に使うワードですかね。ですね。なんかだからまあいやいや言われてる人もうね、分かった上で、あこれ怒られるやろなって分かった上でやってしもてるっていうことの方が多いですね。 まあだからこの先ほどの圧力鍋の人のように、ああ後から奥さんガタガタ言うやろうなと思ったけど、なんかもうその時思いついてパッと上げてしもたんやっていう、後から怒られるやろうなってもう分かってるわけですよ。だから負い目を感じてるくせに怒られると分かってるくせにやったっていうね、っていう感じですよね。だもうあのもうたあの家族で食べようって買ってきてあった美味しそうなお菓子をなんか自分で全部食べちゃった、怒られるやろなってであれここに入れてたシュークリームはって言われて、ああ食べたよって、え、なんでか、あれみんなで買おう、みんなで食べよう思って置いてあったのに、ちゃんと冷やしてみんなで家族揃って食べようと思ってたのって、もういやいやいいなやって、完全にこれ食べた人が悪いですよね完全に食べた人が悪いんやけど、でもうなんで食べたんって、あのみんなのために買ってあったのにって言ってる人が正しいに決まってんねんけど、まあ、あのいやいやいいね、まだ買ってきたるがないみたいなまだ買ってきたるとかそういう問題じゃないねんっていう、あれを楽しみに、あのいつ食べようって楽しみに、なんならあの今日のおやつに食べようってもう時間まで決めて、いつ食べようって決めて冷やしてあったのに、なんかそんな時が戻ってこないわけですよでなんかまた買ってくればいいやんけとか、いやいやいいねとか、そういう問題じゃないっていう非常に正しいよね。だからそれをあの黙らせる時に、いやいやいいねやいやいやいいねやの後にだいたいくっついてくるワードがなんぼやねんとか金かみたいな金で解決しようとする、なんぼやねん、ハロタルやんけ、なんぼやねんとか、あとあのいやいやいいなや、いやいやいいなやで、また買うてくればええやんけとかな、また行ったらええやんけとかって、また何々したらいいやんけということで取り返しがつくようなつかへんようなことなんですよっていうね、非常に正論を言ってる人の感じですね、はい食い物の恨みは怖いとはよう言うたもんでね、あれほんまに楽しみに取ってたもんが消えてるって時のあのショック、なんとも余裕はよねうどーんってなるよな。そうね、まああとそうやな、まあ一概にそのやや言われてる人が悪いとばかりでもない、時々反対のこともあるみたいなこともあるんですけど、まあなんだろうね、心配性というか、いろいろこう細かいことまでちゃんとやりたい、割と完璧主義な人が気にしすぎて、何かをする前からあれこれあれこれあれこれあれこれこのようにするんですよってこうアドバイスを細かくしてくる人に対して、やる前からやいや言うなやって、やかましにやってみないとわからんやんけというねっていうこと言いたくなっちゃうってことありますよね。なんか洗濯してあげようとか思ってたら、もうおかんがあのナッセの洗濯はな、これはなこのネットに入れてな、これはなこっちのネットに入れてな、いやちゃうねん大きい方のネットに入れてな、こっちはなちっちゃい方でちょっと網目の粗い方に入れてほしい、でな洗濯バサミ、あ両方止めたらいかんねん、これはこっちの洗濯バサミも何個かあんねん、何種類かあんねん、でこっちの洗濯バサミで片っぽだけをこう止めてな、で洗濯引っ掛けるときはな一個ずつ開けてな、で一番外にはあれ干してほしい、もうむずむずこんばっかもういやいやいいなやもうみたいいっぺんに言われたからわからんがな、もういやいや言わんといてとなるって感じで、なんやったらもうやらへんみたいな、やったげへんって自分でやりもーみたいななるよね、乾いたらええねん洗濯もんはみたいな、綺麗になって乾いたらええねん洗濯もんはみたいな、逆切れ、逆切れというかね、気持ちはわかるんやけどね、ああやって細かく言われるとねっていうのはね、どうしてもありますよね。さやな、だから大体さ、まあ初めて言われることとか、そんなにしょっちゅう言われるようなことではないことで、あ出かける、あどこどこ行くってなったら、あそれやったら山手線乗るよか地下鉄でああ行った方が早いでとか言ってくれたりとかさ、ああありがとうやし、で気ぃつけてねって言われたら、はーいってやねんけど、なんかもう2回以上、なんかいつもそこを行くたんびにさ、なんかあそこ通ったら遠いから案内してこんなして あの気ぃつけていかんとかで気ぃつけてな気ぃつけてな気ぃつけてな悪いことじゃないんやけど、なんかあの同じ事柄をさ2回3回4回、すごい毎回毎回言われるとそれもやいやいいな分かっとるかなってなってしまうっていうのはありますよね。あとまあその選択の例で言うとその2つ以上注意事項がある。なんかあのこっちのネットに入れといてなーっていうんやったらはいはいで終わるかもしれへんねんけど、あれはこうしてこれはこうしてこっちがこうしてこれがこうでこれもそうでって、まあせやな2個ぐらいまでかな人間こあの入って許容できるのはね。まあその 2個3個4個と条件が重なってくるともうやいやいの対象になる。だからあのやいやいって2回やいやいがあるのには訳があるのかなと。やい言うなよとは言わんですから、やっぱやいやいっていうのは2回以上2個以上何かがやいやいと重なるから、やいやいいいなやって言いたくなるっていうのはねあるかなと思いますね。まあ、だからやいやいやいやいいなやとあの言える中というのは、まあ、実は近しい、とてもあのね心が近い、あお腹がゴロって言った。めっちゃ空腹みたいな音になってるけど、そんなに私今空腹じゃない。あの胃液とのほらバランスでさ、あの喋ろうと思ってお腹から声出すとさギョロって言っちゃう時があるよね。はい、そうそう、あのそうだからあの気の置けないね、その心がそんなにあの離れてない近しい人にだからこそやいやいとか言えるっていうのはあるんですけど、だからその私が一番あのやいやいいなやって使う相手はやっぱおかん。おかんですよね。おかんめっちゃやいやい言うから。めっちゃやいやい言うから。でもまだな、そのおかんがよく知ってることで私があんま分かってへんことでやいや言われるんやったら、あそうなんや、あおかんはおかんはそういう風に思うやねって思って、で私は知らんから、うんそうかそうか、あそうしてこうしてこうしてね、うんうんなるほどって思うんやけど、明らかおかんの方が全然分かってなくて、私が主に分かってやってるっていうようなことに対してさ、であんなんこないしてこないしてこないしたら嫌やわって、あんなんなったらどないすんの、あんなんなったらこないすんのどないすんのとかって言われたら、いやいやいいなやっとくがなって、うまいことやっとくがなみたいな。そう、もうこないださ、その奈良の粗大ごみをさ出すっていう大仕事があったんやけど、奈良の粗大ごみ、まあどこでもそうやんね。だから都内でもさ、その粗大ごみ事前に予約して、で、コンビニとかで売ってる粗大ごみ何点シールみたいなのを何点分買うて、ものによって違うからね。で、それになんか名前とか番号とか書いてさ、で、その、あの収集の日に出してペトって貼ってさ、持って行ってもらってとか、もう細かくルールがあるじゃないですか。で、そのルールにやっぱりちゃんと沿ってないと、持って行ってくれへんっていうのはもちろんそうやから、ちゃんとせなあかんっていうのはあんねんけど、ものすごいね、おかんがね、そこに対して、心配性なんですよ。でも、普段のゴミも、燃えるゴミにさ、ちょっとプラスチックっぽいものを私が入れたりするじゃないですか。でもなんか、こんなん、まあ、混じってたからって、別に跳ねられるほどのもんじゃないよっていうようなさ、めっちゃプラいっぱい入ってんやんってなったらちょっとおいおいと思われるけど、ちょろっとちっちゃいプラスチック系が入ってたって、全然燃えるゴミで持って行ってくれるじゃないですか。でもそういうのですら、いやもうそんな入れたら持って行ってくれへんかったらどないすんのって言って、いや大丈夫やってっつって、でなんかもうすごい心配してんねんけど、でも私がゴミの日に出すじゃないですか。でもうでも持って行ってくれたかなってこう確認して、収集車が行った後に残っちゃってないかっていうのをおかんが見に行くところまでがワンセットやから、むっちゃんこ心配性なんですよ。でだからこの間その布団とちょっと長い竿のようなものを捨てるっていうのをやってさ、でその 何点までとかさ、でどういう縛り方をするとかさ、表に紙を貼ってとかさ、いろいろ電話奈良のその人と電話もして、ネットでも調べて、いろいろ万事整えてわしはやっとるわけですよ。でおかんは自分がそんなエッサイさんも布団縛ったりとかそういう力仕事はもう一切無理やから、全部私がやるので、おかんはええってもう何も触らんでいいからちゃんとやるからねって、ちゃんとその朝に私持って行ってちゃんと出すとこまでやるからねって言ってんねんけど、もうなんか、いやもともちゃんそんなんな何点までやで分かってるとか、え、布団はそんな縛り方でええのとか、いやもうそんな縛り方やったら出てくるとかさ、いやもうさ、いやいやいいなやみたいな、ちゃんとこっちは調べて言われた通りにやっとんねみたいな、もうさ、すごいね、やっぱり見に行くとこまでワンセットっていうね。いやもう心配性なのは昔からなんやけど、その心配性が年を取るにつれて拍車かかってるよねっていうのはあるよなね。でもだからやっぱり自分が本当はやりたい人なんやけど、その自分がいろいろやれへんからこそ余計こう想像だけがね膨らんじゃって、ちゃんとやってくれたかなって、やってくれてんの嬉しいねんけど、ありがたいねんけど、ちゃんとやってくれてるかなっていうさ、心配があるわけよね。まあ人のこと今こうやって言ってるけど、自分も年取ったらそういうおばあちゃんになるんやろうなっていうのがすんごい目に見えるんですけど、あんまし誰のことも信用して、いや信用してんねんけど、信用しきれないね。自分のことも含め相手のことも含め信用しきるっていうことがこうできなくなっていくお年頃っていうことなのかしらねと思ったりしますけどね。そうね。でまあ、いやいや言うなやって、私が言う相手は大体おかんやと思うねんけど、いやいやいいなやってよく言われる、私に言ってくるのは、まあ夫が一番多いです。どうしてもやっぱりもう夫はね、それこそねめっちゃやるんすよ、その人に物あげちゃったってやつ。もう一回なんか私のスカーフやんっていう、私の黒いスカーフで、まあ黒やからさ別に男女ね、誰でも使えそうなやつで、別にブランドとか高いやつじゃなかったし、その辺で買ったやつだから別にいいんやけど、でも私に何の許可もなく酔っ払って、なんかその巻いてるスカーフかっこいいねって友達が褒めてくれてさ、でかっこいいねって言ってくれたからって、どうあげるよとか言って、あげるよじゃねえよほんでなんかある日私があれしていこうと思って、黒いスカーフないなぁないなぁと思ってさ探してたらさ、なんかあれこの間酔っ払って誰々にあげちゃったって、はぁみたいな、どういうことちょ待って、いやまだ2人で使おうって言って、兼用で使おうって言って買ったやつなら半分夫にも権利はあるさ。いやちゃうから、完全に私が買ってきて私のものやったからね。それをなんか事後報告すらなくてさ、事後報告でさ、こっちが聞いた時に、あげちゃったじゃねえよってなって、そら私がいやうわーっていやいや言うやん。でもうね、でもいやいや言うなや、またこうたらええやんけとか、何やったらこうたるがななんぼやねんみたいな、いやだから同じスカーフはもう多分見つからへんし、多分探す気もないやろし、あなたもうそらいやいや言うやろって話で、もうこれは完全に私が正しいやろっていうね話でしたけどね。なんてことが、まあ夫はよく酔っ払うと本当に人に物をあげてしまいがちなので、よくありますね。まあ、気持ちは分からんではない。自分よりその人の方が大事に使ってくれそうとか思ったら、うん、あげるよって言いたくなる。特に酒飲んでると言いたくなる。気持ちは分からんでもないねんけど、あんたのもんやったらそうしいさって話やねんけどね。だったりしますよね。まあ、だから夫には割とちょっとしたことで私が、いやいや言うて、いやいや言うなや、なんぼやねんと。 なんぼやねんという言葉はよくくっつけて、言われますけど、金の話じゃないっていうねこの気持ち分かってもらえますかね。ね、皆さんはまあやっぱりだからね、家族にいやいやいいなやと言うたり言われたりすることが多いことが皆さんもそうなんじゃないかなと思うんですよね。東京の人はなんて言うんやろうな、このやいやいいなやの時な、うるさいよもうとかかな、もう分かってるよとかとかいう、なんかやっぱり標準語にすると角が立つなって。まあやいやいいなや、まあやいやいいなもやだ、もうなんか言われたら腹立つんやけどいらって言うやろそらってなるんやけど、まあね、まあまあまあ、果たしてこれが優しい柔らかい言葉なのかどうかっていうのはもうわからないですけどね。はい、皆さんはどんなシチュエーションでやいや言われたり言ったりしてますでしょうかね。はい、ということで次回ですね、次回はなんと300回でございますね。まあ、特にテーマを来週は設けずですね、300回ということでお話をしてみれたらなと思っています。もし寄せて見ようかなと思う方がいらっしゃれば、300回記念のお便りを、お寄せいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ご紹介をさせていただけたらと思っております。そして告知ですね、タイガースキャストですね、今上がってる回、新旧資産会に出演させていただいております。久々の出演でございました。よろしければぜひお聞きください。そしてこれは告知していいのだろうか、ドキドキ。8月15日の土曜日にですね、夜なのですが、大崎の方のね、神社のお祭りで、私なんと弾き語り 歌デビューじゃないの、弾き語りデビューじゃないの、ちょっと一ステージ組んでいただいて歌うことになりました。ひえちょっとね、怖いもの見たさで見に行ったろかいと、まあ、もちろんお祭りでやることなので、入場無料というか見てもらうのも無料ですのでね、お祭りを楽しみがてら、来ていただいたらと思うんですけど、私も一体どこの神社で、どのような感じで何時ぐらいからとかっていうのをまだ情報持ち合わせてないのでですね、まだちょっと詳細分かり次第細々とここでそーっとそーっと小声で発表しようと思ってますので、ちょっと今あら聞いてみたろかい、お祭りがてら行ってみたろかいって思った人は8月15日の土曜日の夜をほんのりと開けといてください。はい、そして、こもりぬですね、映画 YouTube、 大木和文監督の映画でございます。YouTube まだ無料公開中でございますので、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。